コロナに感染しない決定的方法タカ編ですね。昨日はひばり編で、自分がこういうことをやれば、コロナにかかんないから楽しい生活が送れるんじゃないかっていうひばり的考えで言ってるわけですが、今日はこの頃タカになりかかってるっていう人もいるんで、政府とか自治体の方に呼びかけようと思います。NHK もそうですけど、 NHK はもう改善できないでしょうね。もうあまりに汚れ切ってますからね。感染源が家庭が 22%、 事務所 9%、 飲食店関係が 5%、 病院とか施設ですね、それが 4%、 その他が 60% っていうのが、どうやら私がいろいろ調査した結果のですね、現在の感染経路なんですよ。でこれはもう分かってるんですよ。で自粛規制するときに、自粛を要請するときに、政府のあれ、あの委員っていうのはもうダメですね。あれなんでダメかって言ったら、嘘つきましたからね。なんで嘘かって言ったら、私は飲食が一番多いって。いや飲食少ないじゃないですかデータ出さないのはそれなんですよね。あの時データ出しませんでしたよ。その後ですね、私の知り合いで一生懸命このところ NHK を見てるんですけど、 NHK も感染経路の数字言わないって言うんですよ。飲食店に行っちゃダメだって。いやいや、10時の規制じゃダメだから、午後8時にするって、一体10時から8時にするだけのデータっていうのはあるんですかね。だってこれだけきちっとしたデータが出てるんですから、データ山ほどあるんですよ。実はほとんど全国でこの感染経路を測定してるらしいんですよ。だからこれは私が入手したのは割合と都心に近いところっていうか郊外なんですけど多分愛知県もやってると思うんですけど、大村知事も全然出しませんよ大阪の知事も人気ありますけど出さないでしょ。自粛に従わない店を公表するなんて言ってますけど、そういうデータも出さないで秘密主義にしといて、で国民だけ痛めつけるって、これね、封建主義ですよ政府や NHK はなぜ調査結果を公表しないのか。これはね、どうもね、知事か市長レベルで抑えてるようなんですよ。だけど抑える必要ないんですよ。だって感染のあれで、それで別に個人データと全く関係ありませんからね。だから調査結果を公表したらいいわけですよ。僕は来週かなんか地方の講演があったんですけども、中止になったんですけども、私の調査ではその地方にはコロナ患者はいないですよだから講演をね、中止されるのは結構ですが、全然結構ですけど、意味のないものをやったってしょうがないんですからね。それは国民の活動力が下がるだけですから。おかしいですね。いないところってあるんですよ、コロナ患者がですね。過去にはいたにしても、その患者さんはもう入院したり治ったりしてる。それでその他の人は街の中にいないんですよ。コロナの患者さんで街の中を歩いてる人ってほとんどいませんからね、飲食してる人とかだから特に東京だったら少しは接する機会があるんですが、地方なんか行ったら接する機会ないですよ。それけどそれ発表しないから、だからみんなが自粛しちゃうんですよ。政府はなぜ危険な場所を抽象的でもいいから公開しないのか。もうここはいませんよ、ここは患者さんいませんよっていうマップを出せばいいじゃないですか。そしたらそこの人は自粛もしないで悠々と遊んだり、いやまた不要不急っていう発言が僕嫌ですね。人間の一番正しい生活は仕事じゃありませんから、不要不急ですから、遊び、人生を楽しむ、これが一番大切ですよ。不要不急の仕事さ、不要不急のことをさせないというのは相手が奴隷だと思ってるからですよ。国民は奴隷じゃありませんよ。政府は奴隷だって言ってもいいですね、公僕っていうぐらいですから。我々が選挙して選んで、我々の金を税金として納めた金で食ったりしてるんですか、生きてるんですから。だから不要不急ってあなた何様なのって言いたくなっちゃうんですけどね。だけどそんなことよりか、私はやっぱり政府はまずこういう感染経路をオープンにするっていうこと、この感染経路は私が情報に基づいて計算したもんですから、個人、私個人、武田個人のもんですけどね。それは政府はもちろん正式なものを持ってるんですから、専門家は、政府の専門家がやるのはこういうことじゃないですか。これは何言ってるかって言ったら、家庭 22% 飲食 5% ってことはどういうことかっていうと、 食事をするなら家庭でしたら危ないよってことなんです。飲食店に行った方がいいよってことなんです。それは今飲食店行ってみれば分かりますけどね、管理はきちっとしてる、部屋の空気は入れ替えてるね、手洗う、全部させますから、それは家庭よりかは飲食店の方が感染の可能性少ないの明らかじゃないですか。ただいじめたいんですよ、飲食店をいじめたいの。家庭は票に関わるからやらないってわけでしょ。それはいくらでもひどいじゃないですか。それから分かんなかったら、分かんない 60% はまあ電車だとか歩いてる時なんてもちろん感染しますからね。地下街を歩いてるとか、いくらでも感染の可能性はどこにでもあるんですよ。だから私はね、タカ派として、タカ編として言うべきものはね、なぜ政府は感染を止めたくもなくて、いや政府はそんなこと言うと私は感染止めたいですって言うでしょ。感染止めたかったら一番多い方から潰していかなきゃいけないじゃないですか。当たり前ですけど、まず家庭での注意、僕は昨日ね、家庭での注意言ったわけです。入った時に玄関でどうするべきか、ね、洗面所でどうするべきか、どういうふうにうがいするべきか、うがいはどういうものがいいか、手はどう洗ったらいいか、なんでこんなこと僕が言うんですかNHK はなんでそういうこと言わないんですか。それでね、データがある場合とない場合とがすごく大きく違いますからね。ですからまあ、うがい薬でイソジンかなんかもいいかもしれませんけども、用途のやつの論文、新型コロナに関する論文を僕は見つけてまだないんですよ。だから漢方もありますからね。何しろ今コロナは医者が見てくれないわけですから、そこら辺の医者に行けないわけですよ。僕らなんか登録したりなんかしなきゃいけないわけですよ。だからそういうやり方もね、早く5類に変えて、どの医者でも見てくれるようにならなきゃいけないし、医者の方ももう今はね、感染を防止する方法っていうのはいくらでもあるわけですから。だから院内感染と飲食とほとんど同じですからね。 5% と 4% ですから、政府がちゃんと誠意があったら病院にも行くなって言わなきゃいけないんですよ。だからね、もう本当に日本っていうのはすっかりダメになりましたね。まあ僕は NHK があるからダメになったと思ってますよ。僕はやっぱりこれだけ嘘をずっとやったらね、それはダメになってきますよ。それから政府はなぜ医療崩壊を起こしたいのか、これについてはちょっと疑問に思う人いるでしょうけども、 OECD 各国、僕はこの前の虎ノ門ニュースでグラフを使って説明しましたけれども、 OECD の先進国ですね、のベッド数っていうのは日本はだいたい平均の3倍あるんですよ。ベッド数がですね、3倍、6倍かな、6倍あるんですね。それで患者数は今のところ先進国、ヨーロッパ、アメリカなんかの30分の1なんですよ、100万人あたりで。だからベッド数は何倍かあって、患者数は何十倍分の1なんですから、日本が医療崩壊するはずないじゃないですか。だけど実際に医療崩壊してるのは、他の国は普段別の病気を治療している人がこういう感染病が見たら感染の方に移るんですよ。で、日本は絶対それしないんですよ。もうとにかく普段感染症がいつもあるわけじゃないから、二類感染症ったらまあ結核ぐらい、あとはほとんど患者さんいないわけですよ。だからお医者さんとか看護師さんをそこに貼り付けておくといかないから、数が少ないんですよ。だけど流行した時にそっちに移さんといかんじゃないですか。絶対やりません。医師会もやりません。つまりそれは日本だけの現象なんですよ。先進国でそんなアホなんですね、医者のいる、医者とか厚生行政なんかやってるとこないんですよ。どうしたんですかね、一体日本はどうしてこんなひどくなっちゃったのかっていう感じですよね。昔は日本は武士道、武士道でよかったんですよ。ちゃんとしてたんですよ。国民が流行病にかかったらですね、町の医者もちゃんとやぶ医者なんて言われてる人だって協力したんですよ。今は二類に分類するとか五類に分類するって言うんで、もし俺知らないよって医者が言ってるんですから、医師会は全くそれに対して社会的な動きはしないで、社会的どころか医療崩壊する、医療崩壊すると脅してる医者がいるけど、あれ何ですかね、一体分かってんですかね、 OECD の、諸国のベッド数とそれから感染者数の比率を取ってみれば、まあ僕が少なめに見ても、日本のその患者さんに対するベッド数は欧米諸国の120倍ぐらいなんですよ。現在そのぐらい余裕があるんですよ。120倍も余裕があるんですよ。それでまだヨーロッパは医療崩壊しそうなところありますけども、医療崩壊してないんですよ。 だから今ヨーロッパがギリギリの医療崩壊のギリギリのところにあるとすると、日本はその120倍の余裕があるんですよ。だけど NHK も政府も医療崩壊する可能性があるって脅してるじゃないですか。なんでそんなことになるのかと僕に聞く人が多いのでお金じゃないですかと答えざるを得ませんよ。だって他の答えって見つかるんですかね。一体医者が患者さんを治そうと思ってないなんてことはないと思うんですよ。僕はね、日本の医者はそんなに崩れてないから、そんなには崩れてないですよ、日本の医者はですね。でそうすると説明のしようがないじゃないです か。結局私はお金ですかねって言わざるを得ない。そうすると僕はお金かなって言うと、誰か変な人がネットで批判してましたよ。証拠を見せろ。いや、そんなのは証拠が出てこないんですよ。お金なんてのは絶対証拠出てこない。状況証拠しかないんですよ。だってベッド数が多くて患者さんが少なくて、ヨーロッパの同じようなヨーロッパの国の120倍の余裕があるのに、政府とか NHK や医師会がなぜ医療崩壊をすると言ってるかって言ったら、感染を担当する医者とか看護婦を限定してですよ、日本だけですよ、限定して。普段全然流行りませんからね、20年に一遍とか50年に一遍とか流行るわけですから、それは人数はもちろん少ないんですよ。その担当者を変えなくて、お医者さんご苦労さんって、いやそれお医者さんご苦労さんじゃないんですよ、システムが悪いということですね。いや今日はかなり多角的にやりましたが、直してほしいですね。我々は民主主義の国にいるんですからね。